インがお送りする
何でもかんでも
やらぶん、
あんにゃわせよ。
第15回9月3回目の放送となりました。お相手は高橋ゆきと
キム・ケイタと
ソン・ユジュンです。
はい、この放送が流れているのは、9月21日からの週ということになりますね。
そうですね。
で、9月22日、韓国ではもう一大イベントがあるわけですよね。
はい、二大祝日、正月とあとお盆っていう、中作っていうんですけどね。
はい、それが9月22日、陰暦の8月15日が今年は9月22日ということなんですね。
そうですね。はい、
ということで今韓国は
大イベント、
お祭り騒ぎ、
家族のシーンと
シーンとしてるんだ。
街はシーンと休んで
るというか、はい、お店もほとんど休んでます。
そう、
中足っていうのを、漢字で書くと季節の秋に、夕方の夕で中足って読むわけですよね。はいはい、
うん、
これはドラマでもいっぱい出てきて、いろんな食べ物がこう並んでるのはよく見るんですけど、そもそもどういう日なんですか？
秋だから農業でお米が収穫できるんですね。それを先祖に感謝する日ですよ。
そうですね。
だから親戚、長男のうちですね、長男のうち親戚が全部集まって、先祖に感謝して、みんなで公案を分け合って行う日なんですけれども、ちょっと皆さんに注意しようかなとちょっと思って、中層の近いところで韓国旅行はあんまりやめた方がいいかなと。
それは値段も高くなる
し休みが多いし、しかも値段も倍になる。
そうですね。
そう、すごい高い。
なんで倍になるの？
やっぱりこの時期って、チャレスさんっていうんですが、先祖のために、日本ではお盆の時にいろんな果物とか、供え物を置くじゃないですか。で、韓国も同じようにたくさん並べるんですよね。
そう
ですから果物とかその時に使う野菜系とかの値段が一時期ポンって上がっちゃうのも
すごい、物価が上がるんです。
韓国に旅行に行くのにも値段が高くなるんですか？
そうです。やっぱり休みの時期なので海外に出ている韓国の人が戻ったりとか。
そうですね。
あ、
飛行機も高くなれば、ガラガラなのはホテルだけですね多分。で、あと店が休みが多いのでつまらない可能性が多いので、その日はやめた方が皆さん楽しいんじゃないかなと思ってますね。
なんか日本のお盆とはちょっと違いますね。日本のお盆は、交通費、飛行機とかは安くなることはあまりないかもしれない、それは一緒かもしれないけど、お店とか
祭りでしょ、
こう、いろんなところがお祭り騒ぎで空いてるような気がしますね。
韓国の中村は自分の家族の祭りです。親戚、正月に会った親戚をこの日に会えるんですよ。1年2回しか大体会えないので、だからこの日にお父さんの、妹とか、その妹の家族とか、いいとこですね、いいとことか、もうその人たちを全部集まって、もう楽しいですね。うちではこの放送で言っていいのかどうかわからないけど、よく韓国でテレビで見るシーン、皆さんも花札ってよくわかるかどうかわからないんですよ。家族でね、こうみんな花札やりながら楽しい時間を過ごしますね。
花札、韓国の方めちゃめちゃやってるイメージがあるんですけど
花札知らない人いるのかな、
韓国で。
いない
ですよね。知らない人いないですよね。
私も日本の花札大好きで、ちっちゃい時におじいちゃんおばあちゃんの家でやってたんですね。もちろん子供なので、何も分からずに点数だけ数えてやってるわけですけれども、
ちょっと違うね、韓国点数計算がね、
計算が違うんです
か。ちょっと違う、
そうなんだ。ちっちゃい時から覚えるんですか？
おじちゃんとかおばあちゃんが教えてくれたね。つまらないからちょっと相手にして、それだったり
できます？ケイタ君も
できるのはできますけど、あんまりやったことない。
あら、
どっちかっていうとカード系。
カード系、それ
カード
カード系、あれだね、
カードゲーム、
あれでしょ、カードってUNO でしょ。
トランプ。
トランプ。
ちょっと中層なので、せっかく
そうですね、
もっといい話をしましょう。
中層ってテーブル上にね、いろんな食べ物をやるんですけど、その時に色に合わせて場所が違うんですよ。
並べる場所が決まってるんです、
ね、決まってるんです。実は果物はどこか、魚はどこかあるんですけど、箸を先祖が召し上がるように箸を移動します、食べ物を。
そうですね、
それやったり、あとお酒をこう手で持ててこう回しますね。
もう一回言いますと、先祖の家っていうんですか、 位牌を立てて、そこに、まあ、テーブルを前に並べて、そこにいろんな食べ物を並べますよね、うん、でそこを向かって、まあ、お辞儀をするんですよね、
はい、
まあ、私たちは、うん、それは長男の方から上から順番に年の 順番でやって、でその時にお箸をおかずをじゃあこれを召し上がってくださいっていう意味でこう移すんですよ、それぞれ
食べ物にこうや
って食べ物の、
うん、上に、
でそしてその時お酒もいっぱいです、はい、でいいとか、
そうですね、
それは昔からの文化ですね。
何から食べるっていうのは別に順番はないんですか？
あ、それはないね。
この人は肉が好きだったから肉からとか、うん、まあ、それ果物が好きだったから果物からとか、
うん、家族それぞれ違うと思いますね、
うん、
そ
うなんだ、
家庭
お父さんは知ってるけどね、私たちは多分おじちゃんだからわからない可能性もあるから、お父さんは多分そうしてるね、う
ん、どんなものが並ぶんですか？
お肉だったらやっぱり牛肉系か、うん、あの鶏肉が多いですよね、うん、それを味付けしたり、まあ、カルビとかもありますし、
あとパジャンみたいにチヂミっぽいけど、うん、チヂミじゃないのよ、あのちょっと肉とか野菜を小麦粉で揚げて爪よりでこう刺していくのね、うん、それとかチョンって言うんだけど、それも
チョンって言いますね、
チョッだ、それをこうやって並んだりとか、うん、あとスープ
系もありますし、
う
ん、
そうそう、スープもあるし、
ご飯とスープもありますし、
あとお菓子もある、
あのトラン里芋のスープ、うん、それメインですよ、
ね、うん、それもある、
あメインなんですか、
う
ん、
メインっていうかスープ必ず、
ご飯に
とって里芋の感覚すごい高いです、うん、あとその時期しかあんまり出ない、
そう高い、
今みたいに年中はないんですよ、
はははは
ははとか、魚系もありますし、
じゃあやっぱり一年のうちの、まあ、大きなお祭りの一つであるから、うん、高いものとか、うん、もういいものっていうのを先祖のためにこう並べるっていうことなんですね、うん、や
っぱりこの秋のこの時期って、まあ、果物もそうですけど、うん、いっぱい美味しいものが収穫される時期があるじゃない
ですか、食欲の秋ですからね、
はい、そういうもう全てをもう並べるっていうぐらいな感じですね、
梨とかリンゴとか、うん、ね、みんな美味しいし、あのエピソードとかいっぱいあるけど、あの、まあ、中作だとやっぱり子供が一番楽しいから、うん、まあ、やっぱお小遣いもくれるし、
うん、え、
あの親戚からあ元気だったかと言って お小遣いもくれるじゃ
ん、お年玉みたいなものですか、
小さい時はもらってましたけど、
そう、
もらう、じゃあ韓国の方は1年に2回お年玉をもらえるっていうこと、いや
正式ではないけど、うん、ではないけど、うん、ないけど、まあ、久しぶりに会ったから、まあ、くれるし、あと一年中で、まあ、2代祝日でもあるんだけど、まあ、子供として見ればうちの家族の一番美味しいご飯が出るのは1年1回の1回だから
そういうことですね、
ここまで美味しいご飯お母さん見たことないわとか言ってね、
あのよくドラマを見てると梨とか上が切ってあるじゃないですか、
切ってあるよく見たね、
あれもやっぱりそのご先祖様に、まあ、向いた状態でというわけにはいかないけれども、うんうん、ここから食べてねっていう意味が込められてるわけですか、
そうそうですね、
あ
よく見たね、私ようかどうか分かんなくてたんだけどね、
よく見てますよ、日本の方の方がもしかしたらドラマ詳しいかもしれないからね、
そ
うなんだ、
そう、私もね、あの子供の時に焼酎とかこうやって一回こうお皿にこう戻すんだよね、
焼酎、
まあ、焼酎なの、焼酎とかあのリオン酒、まあ、チョンジュって言うんだけどね、リオン酒みたいな色がないのよ、でこれで一回回してこうお皿を隣のお皿にと、
まあ、捨てるっていうか捨てる、うん、その隣のお皿に、うん、まあ、バケツみたいなの置いといて、うん、そこに、うん、まあ、ある意味捨てるんですよね、
う
ん、でまた、まあ、挨拶する人が毎回毎回その酒を継ぐので、
はいはい、
それをここにちょっと置いといて、うん、後でこれみたいに飲んだりとか、そう大人はですね、
そう、だから私知らなくて街ではすごい遊んどいてバーンと開いてビジューとみんな忙しいから言わないじゃない、あビジューだと思って一気に飲んだら、もうある日に小学校3年生の時かな、もう酔っ払れて子供なのにもう台無しになった時があって、
あそこから孫さんおかしくなったらいやいやいや
可能性あるんだけどね、
あね、あるかもしれないですね、 まあ、あれ孫さん、そういえば階段から落ちたことがある、あれ言ってなかったり、
階段、
嘘です嘘です、木登り、
あ木登りか、
そこからでもおかしくなっていろんな壊れがあってね、
なかったエピソード、中村のエピソードなかった、
やっぱりうちあの兄弟が多かったので、小さい時あの4人兄弟なんですね、うん、で家族6人構成ですから、うん、やっぱりその食っていうのがそんな豊富ではなかったです、正直言って小さい時は、ですからその中作とか、うん、あのサルナイ、うん、あのお正月ですよね、うん、そういう時期にこうやって集まると、うん、すごいたくさんのごちそうがありますから、うん、本当に楽しみっていうのはありましたね、でもその代わりお母さんすごい苦労するんですよ、
う
ん、
あそう
大変ですよね、
やっぱりそういうのは昔ながらのそういうことで、女性がやっぱり料理を作るんですよね、で量が多くて、その朝にそのチャレ、その、まあ、式っていうかそういうものをやりますから、 前日に行って奥さんこうお母さんたちが集まって料理作ったりしますから。
あれ終わらなかったよね。ちゅーっとやりっぱなしだね。もう男のパーティーだね。私たちも長男だから食べるだけなんだけど、もう女性の方はあのキッチンどころから離れないよね。
かわいそう。
本当にかわいそう。で男たちは花札やりながら、花札やりながらね、
食べる時はまた昔ながらのあれで男性が中心に男性だけと食べるんですよね。そう、男性が先に食べて残ったものを女性が食べるんですよ。
女性が作ったのに。
うちの母親は日本の人ですから、はい、それがなんでこんな悲しいのって思ったんですが、うん、後々聞いたらあの前の日に作りながら美味しい熱々のものを食べるから、
そうだよ、
次の日はもう見たくもないって言ってたんですよ、うん、
いや女の人がちっちゃい分さっき食べてるんだよ。
です、
ね、つまみ食いをしながら作っているとお腹がいっぱいになるし、結局美味しかったりするんですよね。
そうそうそう、
出来たてで
先に食べたとしても1日経ったものを男性は温めたもの食べてますから。
そうそうそう
そっかそっか、あれだけいっぱい並んでると、
う
ん、当日に全部作り切ることなんてできないんですね。そうか、
だ女性がいいところ全部食べてるわけよ。結局ね、
まあ、それもドラマを見てるとなんですけど、うん、全部こう衣装というか
シマジョゴリ着ますよ ね、
半分。最近はあんまり着ない、ね、
最近着ないんですか。
うん、最近はね、あんまりないです
ね。じゃあ私服でいいの。
大体私服か、ちょっときちんとしたスーツとか、まあ、きれいめな服は着ますけど、
でもうちは長男家だからお母さんは着たね。
ああ、そうです。
お母さんの踊っとの奥さん の、 あの人、はい、おばさんたちはみんな着なかったんだけど、はい、うちのお母さんだけ着たね。
あ、男性の方は、
まあ、
スーツ、最近スーツが
多い。スーツが多いかな。
あららららら。
あと結構その時期ってやっぱりあの交通渋滞とかがありますから、まあ、最近は楽な。うん、そうですよね。
そう、あんまりあの韓国の服ってこう動きづらいのね。
あ、
うん、だからあのあんまり着ないよね。日本は着物をすごい大事に着てるけど、韓国でソウルでも普通にあの半袖って言うけど、それ着てる人あんまり見当たらないと、店 の、 あの売ってる販売人以外は。やっぱり街でも歩かないし、まあ、私は持ってるけど、
ね、
あの文化員の方も全部持ってるだよ。すごいあのみんな綺麗な服を着てて。
あ、ここ貸し出しできるんですよね。
貸し出しできる、
はい、
それ聞いたことないんだけど本当なの。
貸し出しできるんですか、
はい、
じゃあ写真とかも撮って、ね、自由に撮っていいんですかね。
事前になんか予約みたいなのす
れば。あ、おい、その知らせいいよね。皆さん貸し出しができるみたいですよ。
サイズも結構いろいろあるらしい。
ってことは来たんですか、ケイタ君。
来たことあります、一度。
毎週水曜日があるらしいよ。
あ、毎週水曜日に
服をチマジョゴリ着る日なんだって。
なんかこの文化院の職員さんたちが毎週水曜日が、
確かにそうですね、
着る日なので、水曜日にもしこちらにいらしたら着てる姿を見れるってことです、う
ん、あー、そっかそっかそっか。え、じゃあ私たちが着るのはホームページとかを見れば詳しいことが載ってる、はい、わけですね。
そうですね、はい。
着てみたい。え、ただですか。
もちろん
です。まあ、韓国文化院でしょ。
あらららら、
韓国文化院は無料が多い。
あらら。え、私たちもたまには着て収録っていうのどうですか。
あ、着て収録。
着て収録だと、うん、こう気分も違って、はいはい、孫さんもこう寒いこととか言わなくなったりするかもしれないし。
逆かもしれませんしね。冗談ですよね。
いや、客だよ。
あ、でも、あ、でもいいかもです ね、
はい、そう、まあ、ラジオとしては見えないけれども、
なかなか伝わらないですけど、
ちょっとあの、
いいじゃないですか。
ちょっと時期が寒くなったら話だね。
あ、
ちょっと暑いの、あの生地。
あ、まあ、日本もね、着物とかね、浴衣って結構暑いですからね。
暑いでしょ。
汗じゃないです。
皆さんよく、
あ、確かに、
そう、皆さんよくこうあの着物とかさ、あ
れ帯がまた帯、
あれ多分ご飯食べられないでしょ。
食べます。
気持ち悪くって、私多分
だって、浴衣だったら1枚2枚ぐらいですけど、着物って
浴衣でさえ暑いですよ。
あ、そうですか。
夏祭りで着てる女の子っていうのはすごく頑張ってます、誰かのために。
ああ、でもやっぱりその
愛すべき姿だと思ってください。
可愛いなと思いますよ。
そう、可愛いなと思ってください、
ね、あ、そうなんだ、
うん、まあ、自分のためもあるかもしれないけど、頑張ってきてます、うん、
だったらやめてさ、半袖で着れば。
だって可愛いもん、こう伝統的な衣装って可愛いんですよ、うん、
あとめったに見れないから。
そうそうそうそうそうそう、そう、何歳になってもいいし。
着物着る日はないんですかね、日本では。
いや、それはないですよね。着物も結構、まあ、高いですし、うんうん、あのお正月とか、あと成人式、七五三、結婚式、
浴衣は夏しか着ない、冬、秋とか冬で着ちゃいけないとか、ルール。
旅館での ね、泊まるときに着る浴衣はありますけど、はい、普通の浴衣っていうのも生地的なものもありますし、仕組みもあるので、うん、
あ確か
絹でできてなかったりするから、ね、ちょっと夏以外はなかなか着ないですよね、う
ん、まあ話をまとめて、추석は韓国のイベントだから皆さんが経験することがちょっと難しい可能性が高いんですね。なんだけど、うちに入ることができないんですよ。一つ方法があるんです。
ん、え、入れないんですか？
そうですね、例えば一般のうちに、あの親戚じゃないのにそこに入ることができない
んです。友達のうちでもやっぱり
ダメですね。
入れないんですか？
あんまり訪問
まあ、しない
し、しちゃいけないです。しちゃいけない、その日はしちゃいけない。その次の日はいいけど、その日はダメです。それができる方が一つだけあります。
分かった、お嫁に行く。
そう、
それしかないですよ、ね、
です。だって
ね、
お嫁に行くしかない。
そしたら、ね、
そう、そうすればもう毎年1年2回正月とその中層に、あの大変ですけれども経験、
ただあれですよね、圭太君のお母さんみたいな感じになるわけですよね。
そうです、
日本から行くとすると、はい、大変な人数の分のお料理を作って、う
ん、まあ一人じゃないけど、まあ、みんなで一緒に、
う
ん、
でも結構楽しいメンバーあるらしいです。
あ、そう
なんだ。こうやっぱり久しぶりになっていろんなこうやっぱり自分の旦那さんの愚痴を言ったりとか、 あれが女性同士の
話、そういうこともできるんですね、うん、あ、
楽しいです
ね、
すごく大きな、まあ、一つのイベントになるんですね、うん、はい、ということで今日はかなり長く時間をとって知足についてご紹介しました。さあ続いてはまず初めのコーナーですね、8月の韓国 K-POP ランキングということで、 K-POP ランキング5位から順番にご紹介していきたいと思います。第5位は先月もランクインしましたミス A でバッドガールグッドガール。第4位はシャイニーでルシファー。第3位は DJDOC で俺はこんな人だ。第2位はイ・チャンミンとイ・ヒョンのご飯だけはちゃんと食べてたよ。第1位はボアでハリケーンビーナスとなりました。はい、こちらは8月までの韓国の CD の売り上げ A をランキングにしたものですね。これはモバイル公式サイトコリストーリーによるランキングです。はい、今回も1位はボア、
うん、
もちろん日本でも韓国でも有名な歌手ですね。
ボア好きだからね、ケイタ君。
じゃあソンさん、まずピックアップお願いします。
ピックアップですね、はい、さっきもちょっとちらっと言ったけど、ケイタ君が好きなボアちゃんと、トゥエムイチャンミンと8のイーヒョン、あと3番の DJ DOC の僕はこんな人だ、この1、2、3位をちょっとピックアップしますね。
はい、はい、じゃあまず、うん、ケイタ君が好きだというボア
ボア、はい、
そういう枕言葉これからつけていきますよ、ね、ケイタ君が好きだというボア韓国での人気はやっぱりもちろん高いですよね。
そうですね、やっぱり最近やっぱりガールズグループが多いじゃないですか、うん、韓国で、
はいはい、
やっぱりこうやって女性で一人でこうダンス系の歌手をやってる方って、うん、まあ、だんだん少なくなっていますから、うん、その中で堂々と1位っていうのは本当にすごいことだと思います。あのちょうど僕が軍団に入ってた時に、うん、ボアさん の, あのナンバーワンっていう曲が韓国ずっと1位になってて、あ、
はいはいはい、
あの歌詞ってすごい男性としては言われてみたい、
ね、どんな歌詞でした？
あなたは私の中で一番だよ、ナンバーワンだよっていう、ね、そういう歌詞です。やっぱり軍隊の時って、ね、なんか男同士ですから、うん、何百人もそういう世界で、よくあのテレビ出て歌ってるダンス踊ってる姿は、うん、よくみんなでこう集まテレビの前で集まって
一緒にやったんじゃない？
ダンス、そこまではないですけど。
ダンスまで一緒にやったじゃない？
いやいや、そこまではしないです。
ボア、ボアさんは今年デビュー10周年なんですね。満13歳での韓国デビュー。これすごいですね。5年ぶりに今回リリースした第6週ですよね。うん、ハリケーンビーナスということなんですけれども、ね、もう10年。
そう。
そうですよね。
最初オーディションだった時はボアのお兄ちゃんが、あの行ってボアはオーディションに行ったわけじゃないんだよ。
あ、付き添いで行ったんですか？
そう、それでおじちゃん落ちてボアができたわけよ。
へえ。この10周年で、ま、このジャケットにもちょこっとびっくりしたんですけれども、
う
ん、
そうですね、すごい雰囲気変わりましたよね。その前のアルバムのジャケットはちょうどあの青春派っていうか、うん、そういうイメージが強かったんですけど、
うん、
今回はコロッと変わって、やっぱりまあ年齢も20、まあ、中盤にだんだんなってきてますし、
ああ、ボアもあの 前ね、あの一度話したことあるんだけど、デビューがリオンだったから韓国のパワフルな男性、すごい刺激を受けたと。だからそういうことですごいあの憧れがあったんだよね。だから今回の曲は多分ボアがやりたいことをやったんじゃないかなとちょっと私は思ったりとか、個人的にとかするんだよね。
ジャケットをまあ見てみると分かるんですけれども、うん、お花バラのような、ね、カラフルなお花を頭に帽子っていうんですかね、なんかかぶってるような感じつけていて、うん、で目を引くのが目目の化粧、うん、アートメイクみたいに見えますよね。
私、うん、私もそう思った。
黒と白のこう色がモザイクみたいになってて、うん、これちょっとね、うん、
まあ、韓国ですごい今この化粧が話題になって、うん、よくあのお笑い芸人さんたちがこのジャケットを真似したりとか、
うん、するんですが、そんなに話題になってるんですか。
はい、はい、もちろんです。あの若い世代にも結構人が出て、この化粧どうするんですかとか、よくあのインターネットとか雑誌にも取り上げられたりするんですが、やっぱり日本のその化粧っていうのは韓国ではなんだろう、こう真似するっていうか、こう目指すっていうか、よく日本がもうちょっと早くて、その次に韓国にその文化みたいなあの入ってくるんですよね、はいはい、今までも、うんうん、これ で今回こういうボアさんがこういう、まあ、ギャル化粧だって韓国では言われてるんですけど、
うんうんうんうん、
その化粧をまあ普通に真似するっていうか、まあ、可愛いからこうやったりとかして、うん、でそれはまたすごい話題になるから、バラエティとかお笑い番組系で男性が
真似したり、ね、
真似したり、
まあこれをこう日常生活でするには私はちょっと厳しいかなと。
あのジャケットは このぐらいですが、実際にライブ映像とか見るとここまではしてない
んです。まあそうですよね、はいはい、ジャケットは特別ですよね。
ちょっと控えめにね、
はいはい、あまたこう PV、うん、ミュージックビデオ、はい、もうこうすごくなんていうんですかね、なんだろう、テクノというか、うん、そんな激しい曲調でしたよね、
まあ、最近やっぱりこういう曲は、まあ、世界的にまあ流行ってるっていうか、うん、流行の曲になってて、うん、こうビートサウンドがすごく強くて、
うん、はいはいはい、
機械の音が多く入ってますけども、ね、まあ、今回ボアさんの曲もそういう曲ですよね。
ボアちゃんみんな日本の皆さん大好きなんだけど、韓国ではまあ若者の憧れの存在にある理由は英語、学歴世界だから英語、あと日本語、ね、うまく喋っていて、しかも活動して、アメリカでも活動して、まあ、女性としてここまでやってることはやっぱり若者たちの憧れであり、まあ、さっきケイタ君も言ったけど、軍隊の皆さんにたくさんの応援してもらってる、まあまあ、国民の、まあ、妹みたいだったけど、今国民の妹では言えないので、まあ、国民の、まあ、本当にレディーになっちゃったかな、ね、本当に女の人になっちゃった女性に。
でこう人気のある人を国民の妹という、うん、
それぐらい、
そういう枕言葉がつくんですか、
は
い、
国民全員から愛されてる。
キム・ヨナさんもそうですよね。
そう、
国民の妹、うん、
確かでも20歳以下の人によく言うね妹っていうのはちょっと20歳過ぎると妹っていうのはちょっとね、うん、
まあまあまあそうですね、うん、みんなの妹ではなくなってくるかもしれないです ね、はい、はい、さあ続いて、うん、2位、イ・チャンミンとイ・ヒョンさんのご飯だけはちゃんと食べてたよ、はい、これ韓国語で言うとなんていう曲になるんですかね。
パンマンチャル먹더라、
ご飯だけはちゃんと食べてた。
そう、
面白いですね。
そう、面白いよ。
私、面白い題名ですね。
そう、私ねこの曲聞いて本当に覚えたいなと思った、
う
ん、あ、自分で個人的にも、
うん、
まあ啓太君もあまり好きな曲とはちょっと離れてたかもしれないけど、私の時代はこの曲って結構いいのよ、友情みたいな、あの歌詞、はい、歌詞面白くない、
うん、面白いです
ね、あの、あんなことされてもあの人はご飯だけはちゃんと食べてたよっていう、まあ、だからそんなもんだからお前は気にするなみたいな、こう友情とね、
韓国って、うん、まあ、こんにちはとか、うん、その元気だったみたいな感じでこうパンもごっそって、うん、ご飯食べたって挨拶代わりに結構使ったりするじゃないですか、す、ね、そういうのもあってこういう題名なんですかね、まあ、日本ではこの題名ちょっとびっくりするような、
なんかないないとらとか言った時に、なんか自分が思ってないことをこう見た時にこう後ろを向きながら、あのチャルチャドラとか、チャルチャドラと言うたらよく寝てたよってあの本当に心配してこう病気で思うパッと言ったらすごい元気で寝てる、 어 잠만 잘 자다 とか 후춘이고 뭔가 좀 또 아 시츠보시담 있다나 간지 지분노 꼬꼬마도 얕다노니 우시로 후리보 있더라 잔또 지분 어다시가 이나쿠 때모 잔또 겐키도 얕뜨른다 っていうことで 나가 더라가 욕구 使えるんですよ 따라 속고니 밤만 나라 고황답게와 때
パっていうのが 題名に出てくる ご飯っていうのが 題名に出てくるっていうので やっぱり韓国っぽさなのかなと 思ったんですけどね。
あ、それあるね。
あるかもしれませんね。
そう。うん、だって普通こんにちはでパンもごそって言わないですからね。
じゃあゆきちゃん私の顔を見た時に、あの普通にご飯とかご深ぶ。
見ませんよね。
でも最初になんか挨拶代わりに本当に食事しましたかっていう、うん、そのぐらいご飯食事っていうのは本当に重要なものですから、うん、あの生きるっていうためには。で本当にすごい落ち込んでてご飯ももし食べてなかったら、うん、本当心配するじゃないですか。それがそのぐらい心配したのになんだご飯はちゃんと食べてるじゃん
元気で言ってるじゃんみたいな元気だったじゃんみたいな
この歌ってるのはイーチャンミンさんこの方が 2AM の方ですよ ね, で, すねで、イーヒョンさんが8の方ですね、
はい、
で素朴な疑問なんですけど、うんはい、あのイーヒョンさん、はい、で名字がイーでヒョンさんが名前じゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうです
チャンミンさんから見ると、うん、ヒョンさんはお兄ちゃん、う
んお兄ちゃん、
ヒョンなんですけど、うん、名前がヒョンでこうあつくこう言葉もヒョンだと、これなんていうんですか、ヒョンヒョンっていうんですか。
あ、それはヒョニヒョンって言うんですね。イが一つ入るんですよ。ヒョンを兄貴っていう意味の前と名前の間にイ入ってヒョニヒョンでチャンミンヒョン。それはですね、パッチンってあるじゃないですか。
はいはい、
アングルにはその下のパッチン。うんそれがあるとそれに何だろうヒョンを発音するための補助的なもので
ヒョンヒョンは言いにくいからってことですかね。
ヒョンにヒョン、チャンミにヒョン。
これヒョンヒョンだったら面白いのになってちょっと思って聞いてみました。
ケイタ君が言ったことも人がたくさん兄貴が言った場合にそれを言って普通に二人だけヒョンだけ言うんです。
そうですね。名前は
名前言わないで当然一人しかいないから。とか女の子がいっぱい行った時に一人があの兄貴しかいないときにヒョンって言ったら一人しかいないじゃないですか。
あ、そうかそうか、
そういうことで分け合いますね。
確かに
わざわざこう発音難しいヒョニョンヒョニョンとか毎回言わないんで。
ああ、うん、そうですね、
まあ今日面白い韓国語また勉強したけどでもそのぐらいこれ面白い曲なんですよ。皆さんちょっと歌詞ちょっと調べてねちょっと見てほしいんですけど本当に面白い。
なんかこう メロディーラインがちょっと乗りやすいというかゆったりしていて、まあ、歌いやすい曲ではあるかなと感じました。
あそうでしょ、
はい、
勉強しようかなと思って、う
ん、はい、じゃあぜひ聞かせてください、はい、さあ続いてなんですけれども第3位の DJDOC の俺はこんな人だですね、これ、あのですね、ミュージックビデオも当然見てきたんですけれども、はい、第一印象で、はい、あれなんかこれちょっと似てるなっていうグループがあったんですよ、日本のグループで。
誰
で、あ、これ騎士団に似てるんだって思ったんです。騎士団ってあの DJ 大妻さんの騎士団に似てるなって思っていろいろ見ていってたらなんとなんと、あの DJ 大妻さんの大ヒット曲アゲアゲエブリナイト、この曲はもともとこの DJ DOC さんたちが歌ってたんですね。
それを知らない方って意外と多いんです
よ。多いよ、多いよ、
知らなかったですよ。日本の曲だと思ってました。
ちょうど2年前でしたっけ3年前ぐらいでしたっけ、うん、この曲が日本で流行ったの、
はいはいはい、2006年、うん、結構前ですね。はい、
その時に例えば日本の友達とあのカラオケ行くとやっぱりみんなノリでこういう曲って歌うじゃん、うん、みんなこう、うん、立って、
はいはい、踊りながら乗りやすいですもんね、
う
ん、
すると僕はその、まあ、お返しっていうか、はい、韓国のこの DJ DOC さんの原曲を歌うんですよ、うんうんうんうん、え、なんでこの曲がっていうと、うん、これもっと前に出てるんだよってこうよく教えてたんですけど、
ね、そう、はい、びっくりした。あの個人的にですね、最近スーパージュニアのライブの CD を聴いてたんですよ、うん、そしたらこの曲が流れてあれなんで DJ オズマの曲をスーパージュニアが歌ってるんだろうってすっごい思ってたんですね。韓国語になってるし、そういうことだったんですね、
うん、そうです。
その時これ韓国で
それにしてもノリがいい、はい、
めちゃくちゃ人気あった、うん、これはもうすごかった、
韓国でもすごかったんですか。
もうすごかったのよこれ。
うーん、
だからあのもうリオンの方とね、やっぱりこうリオンでこう曲が流れた時、ケイタ君と同じく韓国語で私が歌ったら、あ、韓国でもカバーしてるんですねって、うん、って言われて、え、違うんですけどみたいな、逆なんだけど。
やっぱり DJ DOC っていうのは男3人組ですが、
はい、
あの男性にすごい人気ありますよね、
女性よりも。あ、そうだよね、男性に、
まあ、どっちかっていうと、う
ん、結構あの見た感じやんちゃな感じがありました、
う
ん、
そうです、
はい、サングラスな感じで、
はい、 そういう感じもありますし、
見た目通り、
結構はっきり物事言うんですよね。いろんな世間のことを、
世間、
はい、なんかこう逆にすっきりしたりとか、
うん、そう代わりに言ってもらったり、
よく歌詞に入れてそれがちょっと発売禁止になったりとか、いろんな問題もありますが、
ピーピーピーになったりとかね。
だけどですから本当にもう待ってました兄貴さんっていう感じなんですよ、我々としては。
今回あれなんですよね、6年ぶりにアルバムをリリースしたんですね。
う
ん、
よくでもあのテレビには出ていらっしゃいますし、 DJ としてあのラジオ番組も持ってたりしてて、うん、まあ、活動はずっとしてるんですが、なぜアルバム出さないんだってずっと待ち望んでたら、
はいはい、出ました、
はい。
でもケイタ君と会ったことあるよね。
まあ、会ったっていうか
、ね、さっき、ね、ま
あ、これ裏話なんですが、うん、あのちょうど2001年ぐらいで僕、まあ、大学生の頃なんですが、うん、ちょうどアックジョンドンっていう韓国の、ね、まあ、町の名前ですけど
ね、カンナムね、
はい、
いいところですね。
あの、うん、あの友達とこう待ち合わせしたり、はい、まあ、待ち合わせするためにあのゲームルーム、まあ、日本でいうネットカフェみたいな、
ネットカフェね、
ゲインバンっていうんですが、そこでよくその当時流行ってたあのゲームをやりながら友達と待ってたりするんですが、うんうん、必ずいるんですよ。
必ず行った。
必ず。でその時スタークラフトっていうゲームがありまして、あ、まあ、それは対戦ゲームなんですよ、
うん、
なのでこれ、ね、オンライン状態で対戦するゲームです、
ね、そうだね、
一人やってもほんと、まあ、正直つまらないですよね。オンライン上でやってて、はい、やっぱり友達同士で何人かでこうやって何かをかけてやったりとかすると面白いんですが、こう友達とやっていると何人かがいらっしゃって、あの DJ ディオスさんの、うん、来てちょっと時間あるなら対戦しないみたいな、あ、いいですよぜひぜひみたいな。
あ、そんなとこで対戦したことがあるんですか。
すす、
ゲームで、
はい、
とか、はい、そんな過去があったんですか、
はい、まあ、そのぐらい趣味がゲームって書いてるくらい、まあ、ゲーム好きで、まあ、知られてますね。
は
あとリズム的にもこの DJ DOC の音楽 の、うん、あの、あれが日本でもすごい似合うよね。こう盛り上げるこの音楽ってすごい似合 う、うん、似合うでしょ。
聴いたら確実に盛り上がるだろうなっていう曲調ですよね。
そうだね。
でまたミュージックビデオをちょっと見たら、うん、あれっていう、うん、アフタースクール、韓国の女性のグループの、うん、アフタースクールのバンっていう曲があるんですけど、うんうん、そのミュージックビデオを完全に模倣してるような映像があったりして、うん、あ、またこれもやんちゃな感じなんだなって、はい、
そうですね、
でアフタースクールはもちろん女性で綺麗な足をね、ゴミ、ね、足を出していらっしゃいますけども、ね、今回はそれを男性で、
ひげもあんま剃ってないです、ちょっと青いままのひげで、
そういうことができるのもこの人たちだからこそっていう感じなんですかね。韓国でもすごい人気、
本当大好きです。
そう、いや、もう面白いですね。あと音楽も、まあ、日本でもすごいやってるから、どんどんどん DJ TOC の音楽が日本でまだカバーされるんじゃないかなって思いますよね。
そうですね、
そうですね。
DJ TOC の歌聞くと本当に絞り回したくないよね、なるよね。
タオルとか、
ね、タオルとか回したくなるよね。なんで回すか分かんないけど、
ジャンプしたり
したくなりますね。
本当に、
ああ、分かるかも。はい、ということでかなり盛り上がってしまいました。以上、8月の韓国 K-POP ランキングのコーナーでした。さあ、続いてお待ちかねケイタのハングル講座のコーナーです。ケイタ君、今日はどんな言葉でしょうか。
今日の韓国語は、ああ、しわなだです。
まあ、芝居も入ったね、
うん、いや、ちょっと今ちょっとおっさんっぽい、なんかそういう、
あ、よく年上の人がよく言うんだよね。
そうですね、あー、しわなだって。
先週は可愛かったのに、一気におじちゃんみたいになりましたね。
こういういろんな顔を見せるのは僕の立場
はい、
勝手に思って
ます。これどういう意味ですか。
はい、まず、しわなだ、聞いたことありますか。しわなだ、これはあの涼しいっていう意味なんですよね。
おお、涼しい、
うん、涼しいとか、あと気持ちがすっきりする、
すっきりね、
さっぱりする、
シャワーを浴びてすっきりするとか、はい、ああ、
その時もしわなだって、
しわなだ、
でも、ほうほうほう、気持ちがまあ清々とするとか、何かこう悩みとかが追っ張られたとか、そういう意味も含
んで、テストが終わってしわなだ、
はい、ああ、それもある、あ、
そういう意味も含んでるので、韓国ではですね、あのお風呂、熱い湯船に入ってしわなだっていう方も多いんです。
あっちを入れてキーッとなんか心までこう、うん、熱いお湯が入って、うん、ああ、しわなだとかいう人が本当に、
まあ、ある意味気持ちいいっていう、
気持ちっていうことだな、
ね、
あ、そっちに近いかな、
いい、う
ん、そうですね、確かに今の事柄に関する気持ちいいっていうと全部しっくりきますね、
うん、そっちの言葉に近いよね、しわなだ、
そ から例えば暑い時に冷たいなんか飲み物飲んでしまうなっては普通なんですが、うん、あの気持ちが気持ちいいっていう、うん、
こともある。
気持ちが気持ちいい、うん、面白い日本
語。あ、まあ、そう今ちょっと面白かった。
暑い時にも
使える。
これ独り言っていう感じなんですか、塩なだ。
そうですね、自分の気持ちをまあ、表す言葉ですが、でも結構声に出して言ったりしますよね。
あ、でも今肌って言ったから、まあ、一人言葉だね、しようなだって、うん、あと、まあ、人に人がいても普通に一人言葉でしようなだとかって、うん、結構年上の人が言ってるけどね。
そうですね。あと暑くて辛いなんかスープ飲んでなんかすっきりさっぱり、うん、さっぱりとは言えないですが、
あ、汗をかいて逆にすっきりする
なとか、うん、言いますよ。
言いますね、
うん、あと辛いなんかラーメンのよくあの広告のキャッチコピーでも使うんですが、うん、塩なんこむ、あの日本語に本当にしちゃうとなんか涼しいスープなんですが、うん、熱い辛いラーメンのスープなん
ですね。あ、うん、すっきりするよっていう、う
ん、気持ちいいスープだ
よっていうことなんですね、うんうんうん、
そういう意味なんだ。塩なスープ、塩なんこむ、スープの水を국물って言うんだよね。塩なだ、うん、でもあんまり女の人言わないね。でも
あ、どうですか、ちょっと微妙かもしれませんね。
微妙、女の人は塩な、
季節がこうちょっとまあ涼しくなってきて、はい、あ、ちょっと気持ちいいなって、
うん、それが普通に使う、あ、
それは普通に使う使い方なんですか。
秋にどんどんこれから向けていきますから、うん、あ、塩なだとか外で、ね、うん、言いますけど、うん、やっぱり女性がお風呂と書いてしまうな
とか、あ、いや、あんまりちょっと
すごいタフだなっていうイメージになる可能性は
あるよね。
あ、そうなんですか。
ちょっと気をつけて使った方がいいね。
でも逆に例えば日本の方が韓国のチムジレバンとか行くじゃないですか、
はい、サウナ、
韓人バンとか行って、はい、あ、塩なだとか言ったら逆に可愛いって言うかもしれない僕はそう思いますけどね。
韓国の女の人とか、あ、可愛いとか言うかもしれないね、うんうん、一緒にい
たり、言葉もこうやって使えるんだ、すごい、
こんな若いのに、うん、あの親父あの言葉使えるんだみたいな逆に、うん、
あ、そういうね使い方もあるわけですね、うん、はい、はい、ということで今日のハングル講座は塩なだを教えてもらいました、はい、以上ケイタのハングル講座のコーナーでした。では最後に韓国文化院からのお知らせです、韓国歌謡コンテスト2010についてご紹介します。この韓国歌謡コンテスト2010は先週紹介しました日韓交流お祭り2010 in 東京と連携しまして開催される K-POP ののど自慢大会です、うん、で以前からこの番組でも何回かご紹介していますよね。日本全国から1次予選2次予選を勝ち抜いた20組35名が出場しまして韓国の歌を披露します。そして K-POP アーティストによるミニライブも予定しています。ぜひ六本木までお越しください、場所は六本木、ヒルズアリーナ、東京の六本木ヒルズアリーナです、日時なんですけれども10月2日土曜日の12時から1時50分までです。正午から午後1時50分までですね。もういろんな歌が聞けるかもしれませんね。
ね、今のあの流行りの歌結構ありましたよ。あ、私もみんなレベルも高い。
そうですよね。予選を勝ち抜いてるわけですもんね。地方予選を勝ち抜いて全国大会ですからね。
楽しみですよ。
いろんなパフォーマンスが見られるんではないでしょうか。楽しみです。はい、本当に行きたいな。はい、ということで韓国文化院からのお知らせご紹介しました。さあ、エンディングの時間となりました。今週は7月の韓国 K-POP ランキング、そしてケイタ君のハングル講座、
しわだ、
あ、それです、はい、そして韓国のお盆、チュソク、詳しくお伝えしましたね、はい、来週9月最終週は韓国の最新映画ランキング、そして2人の韓国おすすめ旅行のコーナーもありますよね。
はい、
はい、そしてもちろんケイタのハングル講座も楽しみにしています、
はい、
さて番組では皆さんからのメールをお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手、またこんな特集をしてほしいなど皆さんの感想ご意見お待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お気軽にお送りくださいね。ということで来週もお楽しみに。それでは皆さん、
アニョンゲセヨ。
Sound.